エペソの6章というところです。血肉に対するものではなく、主権力からこの暗闇の世界の支配者たち、また天に諸々な船に対するものです。今日はこの箇所からお話をしたいというふうに思うんですが、先週の水曜日にですね、コロゴスペルっていうコンサートが開かれたんですね。その映像がありますので、それを見てください。
はい、どうもありがとうございました。心ゴスペルは年に3回やってるコンサートなんですが、今回のですね、ダンスとか、それから、スモークとかね、そういう手法を入れてたんですね。まあ、一つの理由は何かというと、満を超えるコンサートになるということをね、一緒に働いて、今回もね、満を超えるコンサートに何度も道が開かれてるんですね。ただで。で、裏から裏まで出るんですね。特別な人の手があるぞっていうことを感じてるんですが、その中で参考にすべきものをどんどんやっていくっていうことで、煙出す部分を買ったので、ね、煙出す人は言ってください。それとともにですね、ちょっと勢いが出てきたかなというふうに感じます。というのは、当初始めた時はですね、人がいなくて、私の横に誰かのお父さんがね、数列横にいてね、他に誰もいないみたいな感じで、アナウンスも未知なアナウンスで、歌ったグループはすぐ客席に行ってくださいとかそれが何年も続いていてね、これやっていっていいのかなと思ったんですけども、100名ぐらいの人が並んでたって言ってましたし、ほぼ満杯で、非常に勢いを感じましたね。もちろん万人になる場合には もっとすごいことが起こってるんですけどね。ですから、一つ種の手が現れてきたかなと、こういうふうに感じます。それとともに、コンサートの目的を2つあって、一つはですね、賛美がリバイバルの土台ということを語られてるんですね。ですから、その一つのポイントとしてやってるということと、ノンクリスチャンに主が触れるっていう、これが一つ、もう一つのポイントなんですね。で、その中でですね、一つ、神の働きの一つ、土台としてね、それが動いてるなというふうに感じますし、またどうぞ皆さんもね、祈ってください。九州の2人来て、非常に、素晴らしい賛美をしていきましたね。いろんな方々が感動しておりました。感謝ですね。それで、イスラエルチームの映像になりますので、ね、 い、どうもありがとうございます。何つもにですね、映像の働きのためにこう言われていて、それと音楽を組み合わせたタイプですよね。これなんかちょっと成功しているものの一つではないかと思うんです。もちろんそのレベルではなくて、ね、もっとすごいレベルで動いてるんでしょうけど、一つ新しい、選挙におけるメディアの、ね、力っていうのをね、神様が利用しておられるかというふうに感じます。でその中でですね、イスラエルということを考えるとですね、私は永遠を感じるんですね。でどうして感じるのかというと、今イスラエルがありますね。でしばらく経つと観覧時代が始まって7年目です。イエス様の再臨があるわけですね。そうするとイスラエルは次の段階に入っちゃうんですね。何かというと洗礼を、キリストの主の、ね、千年の平和な時代が始まるわけですね。ですからこれは霊的なことから現実に形を取って現れている、あの神の国とね、今のイスラエルと中間みたいな、そういうような感じするんですよね。そしてですね、それからどうなるかっていうと、サタンが解き放たれて滅ぼされ、ね、裁きを受け、最後の審判が行われるわけですね。そこに天のエルサレムが今のエルサレムのところに降りてきて、そしてエルサレムは天のエルサレム、天のエルサレムというのはいわゆる究極の神の国です。そして私たちはね、千年王国の時にもうイスラエルにいますけども、その神の御国、永遠に神と共に生き、永遠の価値に向かっての歩みをする、この流れの中にあるんですね。そしてこうイスラエルはね、どんどん変わっていくということですね。そしてその一点にいるときに、ね、永遠に向かっての流れっていうのを、ね、ちょっと強く感じるわけですね。それとともにですね、ヤコブが天国の階段を見てね、天使が乗り降りするのを見て天の門があって言うんですけども、私はイスラエル行くとね、天国を非常に強く感じるんですね。天国はね、天の変化なんです。だから今の天国はこの時にエルサレムに現れる、ね、天のエルサレムと一緒です。でどうして天国を感じるのかというと、イエス様がオリーブ山で昇天されましたよね。天国その時にオリーブ山から天に昇ってくるんですね。再臨する時にオリーブ山から降りてくる、こういうことに書いてあるんですね。ですからね、オリーブ山って特別な感動を感じるわけですから、どの辺から降りてきたのかなと思うのが、登っていくのかなとか、どの辺から降りてくるのかなとか、だからそれを強く感じるんですね。そして私たちは永遠の存在ですから、永遠に生きるっていうことを前提にね、考えていかないといけませんし、永遠の価値っていうのが重要な意味合いを持つということですね。生きてる間は短いんですけれども、まあ、多くの人は老後を考えますから無視しちゃいけない。老後をしっかり考える必要があると思うんですが、老後のところにそれよりも死後、永遠の世界ということはね、非常に重要な意味合いがある、こういうふうに思います。そしてですね、我々が10月11月にチームに行く、イスラエルに行く理由はですね、イスラエルからイスラエル人としてスタートします、こう言ってるわけですね。年度のスタートね。で我々の年度の終わりは10月で、年度のスタートは11月となります。ですが11月からスタート、それでイスラエルですね。でこのイスラエルからって言った時にね、こう感じるんですね。イスラエルっていうのはね、神の作られた国で、そしてね、究極の神に行く国の象徴なんですね。ですから天の御国のものとして、あるいは神の国のものとしてっていう意味であるというふうに感じております。そしてね、イスラエル人としてっていうふうに書いてあるんですが、イスラエル人っていうとね、聖書では二通り出てくるんですね。それは肉のイスラエル、つまりユダヤ人、それともう一つはですね、霊的なイスラエル、 霊的なイスラエルというのはイエス様を信じて救われた人です。つまり我々ですよね。ですからその我々はですね、霊的なイスラエルであり、霊的なイスラエルというのは神の国という天の御国人だから、この世で生きる人なんですね。ですから主が言われているのはですね、イスラエルに行くことによって、神の国から、ね、イスラエルは神の国の象徴ですよね。神の国人としてこの世に使わされていきなさい、こういうふうに書いてます。それでですね、去年から同時中継するようになったんですね。新年度礼拝を、まあ、こちらの方ではね、4時頃をするんじゃないかと思うんですね。それと、アルベルさんでの礼拝を、ね、同時中継することになりました。でどうぞこちらに残られる方々も、ね、心を一つにしつつ、まあ、胸の一部が言ってるのは胸全体が言ってるということですからね、共に神様を崇めて、そしてね、新しい年度を始めるとともに神の国からこの地に使わされていくというね、覚えておいていただきたいと思います。それでカンボジアチームのビデオがありますので、それを見てください。
Thank you. がとうございます。今私たちはですね、カンボジアとザンビアで孤児院の働きをしています。それからブラジルとフィリピンには孤児院があったんですね。今はちょっといないんですけど、まだ土地と建物が残っていて、その継続がねされようとしてますね。でさらに、日本とかルーマニアで孤児院を建て上げたんですね。それで孤児院のことを考えるときに、私一番最初にジョージ・ミラーの伝記を読んだときに、祈りがすごいなってと思ったのっていうと思うんですが、個人の働きにちょっと重荷を持ったんですね。それでね、やりたいと思いました。そしてね、祈ったんですね。で祈りながらね、持って動いてますね。でもね、できるわけないなと。でもとにかく祈ったんですね。そしたらね、主の授が個人の重荷のある教会に導かれたんですよね。で私はね、これはね、貴重な宝であるっていう個人の働きをね、することができるっていうのは、大きな祝福であるってことをね、感じるんですね。ちょっと神様に感謝したいです。で、カンボジアにチームが行くんですが、いつも、ボウリングとバーベキューやってるんですけど、今度は、アイススケートっていうのが出てて、まあ、アイススケートやったことないだろうからね。ボーリングの横にあるらしいんですね。まあ、彼らがやりたければね、まあ、いろいろ経験だからやってみたらいいというふうに思います。でカンボジアの孤児たちもね、皆さんのお祈りと献金のおかげですくすく育ってね、もう独立しようとする方だと思うんですね。しかしね、カンボジアはね、シノジュカの教会でもあるんですよね。そうしますとね、違う面が出てきてね、同社的な面が出てきたんですね。それでもちろん各々の子供の重荷によりますからね、全てではないんですが、これから神様の宣教の働きとか、あるいは世界に個人を作る働きの中でね、共に立ってくる人たちがどんどん出てくるんではないか、こういうふうに思いますし、鹿児島にもね、カンボジアの個人が来るかもしれませんし、ね、一緒に教会やるかもしれないしね、東京にも来るかもしれないし、長崎にも福岡にも来るかもしれませんね。ですからそういうこの働きっていうのをちょっと感じます。それとともにですね、今の孤児っていうのは飛躍的に伸びてるんですね、数がね。まあ、理由は世界の混乱です、具体的にね。でそれを見るにつけて一つ思うのは、今私たちは孤児の働きはある程度神様やってくださってますが、爆発的にね、これを一気に進めるときにやってくるっていうことね、主の言葉を通して、そういう言葉ですからね、感じますし、また、まあ、世界の動きを通してこう感じるんですね。ですから皆さんね、個人のために祈っていただくと、こういうふうに思います。それとともにですね、リバイバルの働きが大きくなりますとね、どういうことになるかというと、皆さんの働く範囲が広くなっちゃう。だからいろんな働きを担うようになると思うんですね。その中で多くの方々はね、より強く個人の働きを担っていく形になるんじゃないかと、こういうふうに思います。ですからね、個人の働きは重要な意味合いを持ちますから、祈っていただきたい、そういうふうに思います。それで聖書の方に入っていきたいと思うんですね。で、エペソの6章の12節ですね。私たちの活動とここは、血肉のに対するものではなく、試験力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪意に対するものです。こう書いてあります。まあ、私たちは人間の間に囲まれてるんですね。日本はね、人間ってあらすと人の間って言ってるんですね。人を通していろんな問題が起こったり、困難が起こったり、迫害が起こったり、いろんなことが起こります。ですから人が私たちの対応すべきものである。これは普通ですね。そして確かにそうなんですが、しかしね、主はね、そうではなくて、その後ろにいるサタン、悪霊との対決があるんだよということをね、こう言ってるわけですね。でそうするとね、あるクリスチャンが言ってんですね、私はサタンとか悪霊とかそんなの体験したこともない、全くそういう関わりなく昇天していっちゃうクリスチャンもいると思うんですね。ただそれはね、その人は気がつかないだけ、向こうはよく分かってるんですね。そしてね、そのサタンとか悪霊に関して、ね、私たちはね、しっかりと捉えておかないとダメだ。 敵がね、いるのかいないのか、どこにいるのかいないのかって分かんないときに、戦いは、これはですね、非常に戦いに弱い状況。敵が何をして、どこにいて、どうするのかってことを捉えているというのは、重要な意味合いがあるんですね。それでですね、この間、夜遅く、私の部屋にですね、ヨネ君ではないんですけど、他の子供がやってきたんですね。私の横に立ってるんですよね。何しに来たって聞いたんですね。そしたらね、怖いって言うと、霊が来るんですよね。そしてね、子供たちが小さいから、心霊写真のね、番組見てたんですね。これ知ったんですね。何かっていうのはその店だね。ね、どうしても見たいならね、本物見せて。本物見たくない、見たくないって。こう言っておりました。それで皆さんの中でですね、天使見たことなんですよ。
声は聞いた。
声は聞いたね。天使結構見ないんですよ、みんなね。多分ね、合ってると思います。それと分からない形でね、天使って来るから。だからね、私ちょっと祈り始めたんですね。今まで会ってる天使が誰だったか、ちょっと分かるように教えてくださいって、今ってね、今のところまだ答えがないんですよね。で、それともう一つはですね、直接まさに天使だっていう形でね、会わせてくださいって。で、そういうふうにね、こう祈ってるんですね。で、当てみたことあるんです。あ、それもね、あんま丈夫ないですね。私、誰でもかんでも見てるのかと思います、ね。で、ミレイさんと一緒にいるときに、ミレイはコラマスさんが私に言ったんですね。パウロは悪霊見たことあるか。だから私、取り組みますよって言ったんですね。そしたらですね、ミレイさんはしょっちゅうだ。でもみんなが怖がるから言わないとなって言ったんですね。で、悪霊というのはね、現実的な存在になるんですね。そしてね、私たちの働きに妨害を加えます。霊の戦いに行ったことがあるんですね。北海道にですね、日本の四隅の霊の戦いをしなさいと言われたので北の端に行ったんですね。で、霊の戦いっていうのはね、すごい危ないんですね。何が危ないのかっていうとですね、霊がいるから反撃してくるんですね。霊の戦いになると死んじゃったとか重傷を負ったとかね、いろんな問題が起こってきます。ある教会に行った時にね、傷だらけの主婦の方が来てたんですね。どうしたんですかって言ったら、今日例の戦いに行ってね、ちょっと怒っちゃいましたとか、なんかそういうようなことを言っておりました。そしてね、北の果ての礼文島で例の戦いをやったときに、我々は終わってから帰ってたんですね。そしてね、自動車3台並んで、で帰ってった。一番最初私ね、そしてこの子に入る前ぐらいの時にね、聖霊様に語られたんですね。事故が起こるって。それでね、まず事故が起こらないように祈りました。ただね、事故が起こるって私が働いたまでに必ず起こるんですね。一応全ての意味で事故が起こらないように祈るんですけどね、もう一つ祈るんですね。それは何かっていうと、怪我をしない。誰一人怪我も死ぬもない。そっちの方は聞かないんですね。そしたらね、うちでね、不審さんが動物事故って示されて、それで祈ってたってですね。そしたら教会の人がね、なんか映画を見ていて、雪原を走ってる自動車が鹿と激突して、自動車に乗ってる人たちが死んじゃったっていう。それ我々のことじゃないかと思って祈ったって言うんですね。それでね、まあ、私ずっと祈ってたんですね。その事故の示したのはかなり明確だったので、もうそれから事故ずっと祈りっぱなしですね。そういう感じです。そしたらね、高速でね、夜の8時半だと思うんですけど、突然目の前に200キロの鹿、20メートルぐらい前に見えたんですよ。信じられない。高速に鹿が入ってきますか。レス鹿ね。そしてね、これも危機一髪だったんですね。急ブレーキかけたら、2台 連なってましたから、ぴったんこ連なってましたから、追突でね、大事故になっちゃった。あるいはハンドル切ったらね、後ろが前に突っ込んじゃったということだったんですね。ところがね、内田さんが運転してた、内田さんが運転が上手い、感覚としてはね、アクセル踏んだような感じですね。右にも左にも避けずまっすぐ行ったんですね。でまっすぐ行った結果ですね、鹿と激突ですね、3台いるんですね。で内田さんここに乗っててね、乗用車ですよ、私ここに乗っててね、後部一つもうタイヤ、車はタイヤですね。そしてね、廃車になりましたね。後になって内田さん喜んでますね、何か保険が入ってもっといい車だったそしてね、ここにぶつかった鹿はね、次の車を越えて、次の車も越えてね、この辺を越えた、飛んだんだよね。そしてね、誰一人怪我なし。ただあの私の前が大破してますからね、でなかなか私出てこなかった。そしたらね、テレちゃんなんかが向いて何人か集まって、後ろから大丈夫ですかってなったんですね。で私は出ていかなくてるよ、簡単なんですね。靴脱いでたから中で靴探してそしたらね、警察が来て言ったんですよね。なんて言ったのかっていうと、普通鹿はね、200キロだから飛ばない、そのままフロントを破って入ってくる。そうするとね、フロントを破って入ってくるとすると、私のところ入ってくるわけですね。そうするとね、即死になっちゃうわけですよ。でもね、あの神の手はすごいですね、祈りを通して守られた。その時に霊の働き、これがそれとともにですね、私たちが一晩の働きのカバーリングに入ったことがあります。ロバート・ユーインさんとイデル・コロマさんの一晩のカバーリングの一緒にあったんですね。田舎っぽいんですね、あの人が。だからね、なんで田舎っぽい人に入っちゃったんだろうと思ったんですね。この後で本でびっくりしたんですね。あそこは一晩運動のね、最初の一晩だから特別な一晩に導かれたんですね。その時には容易があったんですね。ロバートさんとイデルさんが来てね、私たちを安心してくれて、ね、私を安心してくれて、そういうことが決められてたんですね。でその時にね、予言があってですね、ロバートさんとイデルさんが来る時に、サタンが動きます。そしてね、一人の者に当たってきます。その者は今文章を書いてます。それで来た時に、それを教会に巻きます。こういう予告だった。そしてね、やることまで指示されていました。しかしあなた方はね、何もしなくていいです。委ねておきなさい。これは何の問題もなく収まります。こういうことです。そしてね、イデーさん、ロバートさんが来て、私は暗唱する日だったと思うんですけどね。確かに一人の人が書いてたんですよ。どういう内容だったのかってね、イエス・キリストの十字架を止めさせないとか、そんなような内容だった、ね。よっぽど寝てるんだろうなと思ってますね。具体的に、ね、で教会にみんなに巻いたんですよですね。そしたら副牧師をやっていた人がその時教会に来ていて、これは大変なことだと思ったそうですね。どう対処するかっていうのを見てたんですね。で我々は何の対処もしなくて、そう指示されている。で何にもトラブルがなくて落ち着いたのを見て、見事だったと我々は言ってましたけど、見事だったのは神様だよね。我々はただ聞いただけで言われたことをやったときですね、その時にね、霊の働きですね。じゃあサタンはどういう存在かといいますと、霊に3つあります。中心は三位一体の神様ですね。これは、ね、霊の方です。そして人が霊的な存在です。私たちは霊だ。ただ犬か猫がね、霊であってほしいというふうに、そういうふうにですね、感じる人もいてね、そういうことを言った人もいるらしいですね。で、認めたようなグループもあったということですが、それはいくらそうだって言ってもね、犬とか、ね、猫に霊はありません。 それとね、もう一つは何かというと天使です。ですから人と天使、これが例です。で、天使の中に二通りあって、主に従い続けている、まあ、本物の天使、まあ、偽物の天使ってないですけど、それからサタンについて従っている堕落した天使、元天使なんだけどサタンに従って堕落しちゃった、これ堕天使、これです。そしてですね、この堕天使が悪霊です。そしてこの堕天使というのは、サタン、ルシファーと言われていますね。それについていった天使です。そしてサタン、悪霊を総称してサタンということもあります。そしてね、どこと戦っているのかというと、どこが敵なのかというと、このサタン、悪霊、これが敵である、こう言ってるんですね。ただね、気をつけないといけないのは、何を気をつけないといけないのかというとですね、神とサタン悪霊の力関係に関してね、誤解している人がいるんで、戦ってると思ってるんですね。戦っていません。神はすでに勝ってます。ですから神はすでにサタンが勝利をしている。じゃあどうして上の戦いって言ってるのかというとですね、要するにサタンは惑わせるんですよね。そしてその惑わす内容は何かというと、神に信頼しないように惑わすんですね。そこに戦いがある。つまり皆さんが惑わされた時にちゃんと神様に信仰に立ってるかどうか、これが一つポイントで、こういうふうに理解している、こういうふうにですね。それで容器に一つね、サタンの働きの顕著な形が出てきます。サタンが何をするか、土曜日の1章2章あと読んでおいてください。そうした時にね、災害とかね、自分の子供が殺されるとか、あるいは病気になるとか、つまり悪い出来事だから、サタンはね、そういう病気とか災害とか不幸とか、そういうことをやります。でもね、病気の全てが災害の全てがそうかというと、そうじゃないんですね。あるものはそうだよ。これがサタンの一つ妨害ですね。ですからサタンが妨害して皆さんにいろんな、問題を起こしてくるっていうこともあります。具体的にね。しかしその時にね、気をつけないといけないのは、何を気をつけないといけないのかっていうとですね、主の許しのもとに働いている。主の許可を受ける。許可を受けてないサタンの働きはありません。もうサタンは負けてる。具体的にね。じゃあどうしてね、許可を与えるのかって言いますとね、二つ理由が書いてあるんですね。それは予備の結論に書いてあるんですね。一つはね、神をさらに深く知る。だからサタンの攻撃が許されるときに、主の目的はですね、神をさらに深く素晴らしさを知る。これが一つの目的です。それともう一つはね、予備は持ち物やなんかを全て失ったんですが、最終的に2倍の祝福を受けるんですね。ですからね、サタンの攻撃って大きな祝福の前触れ、大きな祝福を受けるため、これが一つ大きなポイントとしてあるということをね、覚えておいてください。それじゃあね、なぜサタンは私たちにいろんな問題を起こして戦ってくるのかといいますとね、目的は、ね、一つはっきり書いてあります。それは何かというと、神を呪わせる。だから私たちは神に文句を持ったり、そして神なんて何だって不信仰になったり思ったりするって、それをサタンは狙っている。でそうさせるのがサタンの戦いの一つのポイントで、そうしないのが私たちの戦いのポイントで、これをね、覚えておいていただきたいと思います。それでね、私が神学校を卒業するときに招待があったんですね。ある教団からね、 5つぐらいかな、空いてる教会があってどこでもいいから来てほしいっていう破格の条件なんですね。祈ったらね、どこでないって言われた。そして祈ったらね、ママシ教会、これが御心であるっていうふうに言われたんですね。それでね、荒井先生に話したの。そして荒井先生に喜んでくださって、神様は人を備えてくださるなんか言ってくださって、牧師でね、高級でママシ教会に入る。そしてその時にね、サタンが当たる、役員会に当たる。カリスマで荒井先生とぶつかってたってことなんですね。いろんな抽象を込めたことを言ってね、それをね、消してしまいました。そしてね、決定しちゃったんですね。牧師はね、進学校に依頼してそこから送ってもらった。秋元はアメリカに勉強に行ってもらった、自費で。じゃないかというと、要するに、荒井先生は私に言ってこなかったのですが、それはどうして分かったのかというと、私もね、牧師になる働きをすでに教会の中でやってましたので、ネットワークがいくらでもあるわけですよ。すぐそんな情報が入ってきましたね。それでね、頭きたんです。具体的にね、うち他のとこは障害力でね、それに行きようけどね、じゃあ他のとこ行ってやろうと思ったんですね。でもその時にね、神が言われたのは、いや、このママシ教会が神の心ですって言われたんですね。それでね、私言ったんですよね。何言ったのかって言ったら、教会の役員会が教師って他方から牧師を招待するっていうことを決めましたよ。でそれでどうしてママシ教会に行こうなんですか。そしたらね、主は言われたんですよ。教会は私のもの、私が決めるだから私の御心なんだってことを言われた。その時一つはっきりね、曖昧だったものが明確になりました。教会の頭はまさにキリストだよ。そしたらね、どういうことが起こったのかというと、大教会の福を知ってね、みんな泣いたい立場で進学する。誰もだ。結局ね、どういうことなのか、私を入れざるを得なくなったんですね。ただ最初は牧師っていうことだったので、伝道師で入るということで、1年限りというとね、そしてね、説教させない、そういう条件だったんですよ。そこで師匠は甘めました。なぜ甘めたの、役員会が反対したにもかかわらず、主が言われた通りになった。そしてね、そこから逆転が始まったんですね。私を1年間説教させないというはずだったんですが、4月に、つまり入った時に、荒井先生が外部講師に出たんですね。他の講師に頼んだら何も断るんですよ。それでね、私ね、4月から説教してた。やっぱり神のなさることは違いますよね。それとね、もう一つ僕も頭に来ていたことがあったんですね。それは何かというと、祈ったんですね。この人たちは私が神から使わされたものであることを知らない。それをね、明確に表してくださいって言ったんですね。そして内容としては何を祈ったかというとね、12月終わりまでに私を通して50人救った。人が疲れ始めたんですよ。6月にはね、人々の態度が変わりました。私が主から使わされたっていう人たちが増えてきて、ある方々が言い始めました。やっと荒井先生の後継者ができた。そしてね、12月の終わりまでに62人から3人から救われたんですね。で次の3月の終わりまでに92人から救われた。だからね、役員会の決めたからすっとんでしまいました。私が5年経って出るときはもう最長の副牧師になってたんです。なんで出るのかって言われたんですね。でその後ね、私たちがママ氏のカリスマの流れを引くことになり、荒井先生を通してね、いろいろな流れを引くことになって、さらに深い抱えの中でね、荒井先生を昇天していったわざわざました。その時にサタンが出た。しかしね、サタンを通して
神様に、より神様の素晴らしさを知らせるとともに主の栄光を表していくんです。ですからサタンは主の許しのもとにしか働かないんですね。ちょっともう一つポイントのなるのは何かというとですね、創世記の3章です。でサタンのやる一つの中心的なことができます。御言葉を脅かす、御言葉に立てないようにする、こうですね。なんか問題が起こってね、こう祈ります。全ては益になるから感謝します。主に従うから全ては益となります。でもっと悪いことが起こったりするとですね、どういうことになるかってことですね、ぐらついてくるでね、語りかけようと思います。サタンは思いの中に働きますからね。そしてね、ある方だからね、そのサタンの手によってね、ひっくり返したんですよ。この間ですね、中部に行ったんですね。で、ある病院の前に通ったんですが、その病院の娘さんが元中の出会いたんです。でね、主の言葉を受けてました。何の言葉？イスラエルの長期宣教をする。で、そのつもりで一生懸命やってたんですね、その方もね。喜んでました。まさに言ってきてつけようと思います。ところがね、神様の、ね、門を開かなかった。なかなか。そしたら最後に名古屋に行ってね、そしてこうやって出て行かれました。それはね、本当にイスラエル伝道をする教会に行きます。って言っちゃった。私ね、その時もすぐ分かったから、あなたは、飯を失った人の代表になりますよ。私はね、みんなの前でそれを明かしますから、いいですね。私ね、ちゃんと警告した。でも言っちゃった。それから1年ぐらい経った時にね、久保田君に電話があったんですね。それはみんなの近況を知るためにね、みんなどうしてるのかなっていう、そういう感じの電話だったんですよ。ところが、それがとんでもない日だったんですね。次の日、中島宣教師と、高橋直美宣教師がイスラエルに出発するその前日だったので、今ね、中島宣教師がね、イスラエルでいろんな働きをしてますから、ね、イスラエルのレオンさんとか、ロシア系大臣の教会とか、いろんな働きを行かれてますね。まさに明確に、ね、その時何か与えられた言葉を捉えちゃう、捉えちゃう。じゃあ、どこで戦うの言いますとね、要するに私たちが死に信頼するようなことが起こって、信頼しできないようなことが起こってくるわけです。その中で信仰に立つか立たないかの戦いである。で、信仰に立つときはもうすでに勝利を主は取ってるから、その勝利がね、大きく現れてくるっていうのをね、どうぞ覚えておいていただきたい、こういうふうに思います。で、いろんな時にね、妨害が多いときに、サタンの妨害が起こるときに主の働きというのは顕著に現れるということですね。どうぞ覚えておいていただきたいと思います。もう終わらないといけないね。もう 1,2 個話をしようと思ってましたけど、見たらもうそろそろ終わりの時間になりましたので、ね、お祈りします。天の様、お一人お一人の上に豊かな祝福と恵みを与えてください。この信仰の合格が弱いがゆえに、主の働きを明確に見ない人がいます。合格を務めてください。天の島、どうぞ豊かに導き、さらにご予告に座らせてください。何か深い痛みがあって、それから逃れられない人がいるんですが、感謝をし、信仰の歩みをしていくように、その感謝の祈りと信仰の歩みを務めることを通して、主の技と恵みがその中で現れてきます。全ては益となると思います。天の様、どうぞ豊かに導いてください。また与えられた飯を吸っているんですが、そのままにしている方がいらっしゃいます。それに立って信仰の歩みをなし、その時に主の技が起こります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で次の小屋さんの結婚をしたいと思います。どうなるか癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体と精神で癒しをお祈りしたいと思います。意識するね、お一人の体と精神にある病の皆さん、お一人ずつのお家ください。イエスキリストの目当てにお一人の人の殺す精神が入らない皆さん、お一人の人の殺す精神ください。
意識して見えと一つの感じです。休む休む休む休む休む休む休む休む休む意識して見えと一つの感じです。話を進めます。頭はちょっと痛いガンガンするんだと思いますけど、これが癒されます。感謝してください。また、足の付け根のところにちょっと痛いかもしれません。これが癒されます。目が、ちょっとガッとしてる方なんですけど、これが癒されます。意識して見えると、一つのプロセスが出せます。感謝します。イエス様の名前に。アメン。喉を出してください。
アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ。
聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に常しえにありますよ。アメン。